ゃあですね、で、で情報収集して咀嚼するってアイデアを作る前にやる準備をするっていう話なんですけど、その時に実は理解っていう構造がどうしても入ってくるんですね。で何かを勉強しようと思った時に、もう完全に他の知識から完全に引き離された全く別のものをいきなり理解することはできないわけ。例えば何かあるかな。そうですね、よくあるのは、じゃあもうゴルフつながりでゴルフの説明でいけば、野球のスイングとかを例に説明する人もいれば、振り子の話をする人もいて、いきなりゴルフだけで説明することはまず無理で、ゴルフの動きっていうものをパッと提示してすぐそれが相手が飲み込めるわけがないから、分解して手とか足とか腰とかの動きに分解していって理解するわけ。で、何かの新しい本とか勉強を始めた時に、絶対今まで見てきた知識と関連づけて理解してるはず。例えば、もう、当たり前になっているインターネットの、まあ、会員サイトの登録っていうことを理解するときに、銀行口座を作ることと一緒とかね、例えば。じゃあ自分のカードを表す ID を入れて、パスワードを入れたら自分の銀行口座が見れるように自分専用のサイトが見れますよ、みたいな感じだったりとか、例えばホームページを作るのは紙とペン、その、なんだろうな。なんか、そうですね、ホームページビルダーはこう、紙とペンでひたすら作っていくもの。で、QHM はワープロみたいな感じで、装飾は自動でしてくれますよとかいう感じで説明したりとか、その時にも既存の知識を使って、で、だから理解するっていう時には必ず、その、もともと知っているものと関連づけてしか理解ができない。僕らの脳は。で、ボールペンっていうものを理解しようと思ったら、鉛筆とかから入った方が多分入りやすい。で、書くものっていうものを知ってたらボールペンが書くけど、同じようにして、だから全く書くものを知らない、原住民の人にマジックを出したら驚いて何かわかんない。理解しない。いう感じで、だから必ず既存の知識があって、それと関連つけながらものは理解している。じゃあさっきのアイデアの作り方となんとなく構造が似てるような気がしますよね。で、この辺で、まあ後でもうちょっとちゃんと説明していきますけども、理解するという構造とアイデアっていうのは向きが違うだけ。アイデアっていうのは既存のものの新しい組み合わせって言ってて、じゃあ、iPhone っていうものを理解しようと思ったら、 iPhone の構成要素を知ってって作られた理念とかを知っていくことで iPhone が分かる。逆に iPhone を作った人たちの要素を深く分解して理解すれば、まあ、理解して再構築する必要があるけども、そうすると分かると。アイデア作る作業の逆をいくと理解ができるということです。で、まあ、昔、まあ、ちょっと話が難しくなってきましたけども、還元主義っていう言葉があって、で、還元主義っていうのは、物事を分割してやっていけば、いずれ要素が減ってって、その要素がよくわかると、全体がわかりますよっていう話があるんだけども、実は、限界があることはもう、十分、哲学の世界でも、その、科学の世界でも分かっているわけで、これは一つの例としては辞書を引いたときに言葉の定義は調べていったらまた同じとこ戻ってきたりしますよね。で、還元主義がもし成立するのであれば、要は物事を分割していったら最後要素が一つになってきますよっていうことが可能であれば、そんな堂々巡りするはずがない。でも堂々巡りするのは、僕らの理解っていうのが物事の関連性の中で理解してるから分けれない、完全に。だから、で、その全体、ネットワークの全体で何々って理解してると。で、これをね、今ちょうど藤田がメモ、思いついてメモしてますが、 ゲシュタルトっていう言葉で読んだりしてます、ね、だからアイデアっていうものを理解するにはその全体性がアイデアですから、それの全体の要素を知って、それを自分の頭の中で iPhone 開発者のつもりになって再構築するっていうプロセスを踏むとより深く理解できると。で、バラバラにしたもので理解したつもりになっちゃダメで、バラバラにした後自分で組み上げるっていう作業が非常に重要になってくるということです。さて、ということでだいぶこう話が難しい方向に行きましたが、ちょっとここから戻ってですね、アイデアの作り方という話をしていきたいと思います。ではですね、まず第一ステップですね。で、アイデアを作っていき、さっき言ったように既存のものの新しい組み合わせって言ってる限りは、新しい組み合わせをするための素材が少なければアイデアは浮かぶわけがないわけですね。だから知識を増やさなきゃいけないと。なので情報収集をします。で、例えば有名な司馬遼太郎、最近だといろいろドラマにもなってたりとか、で僕も楽しみで見てますけど、坂の上の雲、4年ぐらいかかるらしいですね、あれ。年に4回だけ撮って、4回か8回だけ撮って、また次の年って言って、もう来年まで待たなきゃいけないってなんでと思いながらも、早く撮ってほしいなと思ってるわけですが、で、この司馬遼太郎っていう人が、小説を書くときは、噂ですけど、なんかの本に書いてた。トラック1台分ぐらいのなんか本やら書簡やらレポートやらをもう家に集めるんだって。で、それを全部チェックして、そっから構想して書いていく。小説っていうのもそうそう一つのアイデアだから、そのためにはもう関係のないかもしれない、もう薄い関係しかないような情報も集めると。で、例えば「紳士対抗期」っていう本があって、で読んでると、なんか秀吉の話ですけど、秀吉のが1週間か2週間だけ滞在したそのなんか信氏の家のなんかいとこがどうとかいう話が出てきたりとか、でその秀吉が最初にこうお城勤めした時のに、その頃の武士はなんか垣根、なんか今でも山梨か、なんかあっちの方で垣根を食べるらしい。その食べれる垣根を実は栽培していて、それを食べてとかいう話まで入ってる、解説として。だからあれ読むとなんかものすごい幅広い知識が得られるわけですけど、で、ああいうのが入ってくるってことはそこについても調べたわけ。で、おそらくそのなんかいわゆるその葉っぱについてもおそらく調べてるはずだから、で、そういうもとで描かれるから、書いてない部分の匂いがするはずなのね。読んでたら。だから、もっと深い知識があって、世界観を、江戸時代を本当再現できるぐらいの知識があって、その断片を僕らに見せることによって、その小説に引き込んでいくというふうに思ってるんですけど、だからそんな感じで情報収集って非常に重要で、もうありとあらゆる関連するものを集める情報として。で、あとは一見関係のないものとかも集めるってのは結構重要で、まあ、この辺の集め方っていうのはちょっとまたいつかまた議論したいところですけども、まあ今は簡単に説明しておくと、まずは関連するもの。で、似たようなもの。ものすごい似てるけど違うものとかは結構理解を助けます。で、正反対のもの。で、歴史的なもの。例えば、お茶が生まれた頃の情報とか、お茶がなぜ生まれたのかっていう歴史的背景とかの情報を集めたり、例えば、お茶はどういう使われ方をしたか。昔って、確かお茶っていうのは、なんか庶民は飲めなかったね。緑茶は。なんか全部、殿様になんか奉納しなきゃいけないとかあって、緑茶飲んだらなんか捕まるみたいな、そういう時代もあったわけ、ね、で、そういう時代のお茶の扱われ方どんなんだったんだろうかということまで調べていくと幅広い知識が得られるわけですね。で、あとはお茶じゃなくって、例えばお茶だと茶道っていうのがあるから、 何々道つながりで武道のことをただ勉強して武道と茶道にこう関わるものとかがあると思うんですけど、そういうのが分かってきたらお茶を売る時の話しぶりが全然変わるはずね。っていう感じで情報収集っていうのはもうありとあらゆることをやると。で、僕もまあいろいろ情報収集ということで、その大学で研究してる時もですね、例えば、遺伝的アルゴリズムっていうのを研究してて、じゃあ遺伝的アルゴリズムっていうのはその生物の進化を真似したプログラムを組んで問題解決をするわけですが、まあまあとにかく生物の進化のメカニズムを利用するっていうことはって考えて、これを最初に考えた人はなんで考えたんだろうこんな方法ってすごいなアイディアと思って、その人が書いた本を読んだり、その人の気持ちになってみようと思って、どういうことで困ってたのかなとか、したらいろいろ見ていくと、偶然その生物の進化について研究してたら、あれこれって問題解決に使えるじゃないかっていう発想だったらしくて、わあすごいなと思って、じゃあ何かのメカニズムを解明するという頭の使い方が重要だって気づいて、そういう観点で他のいろんな手法を見てって、メカニズムという地点で見たら何なのかとかいうことをやっていこうと。そしたらそういうメカニズムとか構造を理解するということについて興味が出てきて、構造を理解するという本を読んだりとか、でもちろん生物の進化ですから遺伝、ダーウィンの進化論は軽く読んだし、進化論なんてないって言ってる人の本を読んだりとか、そんなんやったりとか、あと確率が関わってくるんで確率の本を読んだりとかでやっていって、でもう一回自分でその方法論を再構築していく過程で、あ、もっと簡単に効率のいい方法あるじゃないかって言って新しい研究アイデアを作ってたわけですね。で、その藤田は一緒に研究してた仲間ですからよく覚えてると思いますが、こうものすごいたくさんのアイデアを毎年出してて、しかも全然違う分野の、
はい、
それはどうしてできたかっていうと、情報収集の量が違ったからってのは一つ。
情報収集するときっていうのは、
うん、
その集める情報の質っていうのも、まあ、もちろん大事とは思うんですけど、
うん、
それよりも量の方を意識した方がいいっていう感じですかね。
そうそう、量がまずないと質が作れない。でそれは後で説明するけども、まずは量で、いきなり質を高めるのは、まあ、まず無理。例えば全く異分野だったら言葉が全部わからないとかが起こるんで、だ例えば僕だったら、問題解決の問題って言ってるのはその、そうですね、高速道路とかで山の中を走ってトンネルを抜けたら海の上を通ってまた山の中入ってっていうような、そういうあの高速道路があって、これのがやっぱり海の方はどんどんボロくなるから補修をしていかなきゃいけないってなって、でその補修方法をうまく組み合わせてあげるとすごい費用が安くなると。でその研究をしてたわけだけども、普通はスケジュールのことばっかり考えるけど、なんでそんな早く劣化するのとかちょっと思ったりするわけ、
はい、
そりゃそうって、みんな海だからって思ってるけど、海だとなんでコンクリートはそんな早くボロくなるのっていうふうに思うわけで、でそっからじゃあコンクリートのこと勉強しようと思った時に、質をもし求めたら学術書を読んだら質が絶対高いはずですよね。学術書が最も詳しく書いてあって、
正しいことを書いて
そうな気がします。そうそう、でもそれをいきなり読んでもわからないから、コンクリートの不思議とか図解構造力学とかそういうとこから行って量をやる。そうしてるうちに全体像がつかめるから、そしたら、あ、自分に必要なものはこれだよねってなってきて、そしたら質が高めていける。だから全部の質を高めるのはもうまず時間的に無理だから量でいいと思う。で、あの質と信頼性っていうのは別の話になる。質っていうのの前に誰から話を聞くかっていうので、嘘800言う人から聞いたらダメなわけ、
はい、
だから例えばちゃんとした出版されてる本であれば必ず編集者がついてて、 ある程度の専門家の人しか本は書かないから、本の情報は信頼できうるリソースなわけだから、そっから質は求めていけるけど、なんか例えばどっかの掲示板で書いてた情報とか、真偽が誰が書いたかわからないし、真偽もわからない、どういう論理展開で言われたのかもわからない、こういうのをいくら集めても質は高められないから、まあ前提として信頼できるリソースって言って、その信頼できる情報源であることは前提で、それの量をまずはやりましょうと。だから本を読むとか、やっぱりこう、まあウィキペディアとかを編集するレベルのちゃんと知識がある人から情報をもらうとかいうのは重要で、そういう情報の、まあ、量をやってると、まあ量っていう時大体本を読んだり僕はしますけども、やってたら質が必然的に上がっていく。
あとそのどれぐらい集めるかっていうことについて、それは
どれぐらい満足するまで、
もうそれは主観的なものになってくるんですか。
そうで、さっき言ったように、さっき出てきたゲシュタルトっていう言葉があって、そのゲシュタルトができた瞬間人間は分かるの、ね、それが無意識から伝わってきて、なんか何をやってても、あ、なんか分かったっていう気がするときって、納得感がある時が訪れる、うん、例えばこの音声も何回も聞いてるとある時納得感が得られる、その瞬間実はそのネットワークが出来上がって全体性が見えてゲシュタルトができて、あ、なるから、そうなるまでやっぱり情報を集める。で、司馬遼太郎さんの場合だと多分トラック一杯集めたらはあ、やっとちょっと小説書こうかなっていう気分にもしかしたらなるのかもしれません。で実際理解を深めていったら、あ、足りないなって思ってまた来たら、また情報収集から始まるわけですね。でこんな感じで、あの線引きはなるべく納得感、ここは不思議なところで、無意識の方からのサインをに耳を傾けるっていうのが結構重要。だ僕だと最近、もっとゴルフの例ばっかりで申し訳ないですが、最近だとゴルフのいろんな本とか雑誌を片っ端からチェックして、で、納得感というか、あ、みんなこういうことを言うっていうことが大体分かって、でそれぞれ分類が頭の中でなんとなくできるぐらいの情報が集まって、納得感が得るわけ。でもちろんそれで自分でやってみたりとかして納得感を得て、あ、なるほどねってなってやめて、自分なりに考え直す。それはいつやめたかったら、なんとなく分かったなっていう気がした時、無意識の方から情報が来るというか、
はい、
ゲシュタルトは無意識が作るからね、ということです。で、集めた情報は咀嚼していってくださいよと、第2ステップで。なんで、なぜ理解するって言わず咀嚼するという役になってるかっていうと、さっき言ったように僕らが集めた情報っていうのは、それ自体がまた分解アイデアですから、誰かの分解できるんですね。分解する、つまりしっかり噛み砕くっていうのは、まさにその分解するとイメージが重なるから、咀嚼するっていちいち言ってて、集めた情報を深く深く理解していくということが必要になってきます。で、バラバラにしたらぜひ再構成をしてください。例えばさっき言ったように iPhone っていうのを理解するため、 iPhone のことについていろいろ調べた後、自分なりに iPhone を作り直してみると、もっと別の例でいけば、大昔の民主主義についての、例えば社会契約論とか民主主義のスタートの考え方で、ああいう本を読んで深く細かいことを全部理解する必要はないけど、そこで出てきたコンセプトとかをもとに、じゃあ民主的っていうものを現代に蘇らしたらどうなのかなっていうふうに再構築するっていうことをやると、より深く理解できる。だからバラバラにして終わると、まあでも無意識に多分やると思うんで、だから深く理解するため、例えばあるすごいバカ売れしたお茶があったとしたら、お茶を、そのお茶を作った時の要素をいっぱい分解して理解したら、 自分がもし今お茶を作るとしたらどうするかなって考えたりとかいちいちすると、あのでなんでかったらバラバラにするしただけだとその関連性が薄い場合があるけど、理解の時に、
は
い、でもう一回組み合わせようとした時にあれこれいらないじゃないかって言ったらそれだけでアイデアが浮かんだりするから、バラバラにして再構成するっていうことをしながら情報を理解していく、深く深く理解していく。だから自分なりに自分だったらどうするかなっていうふうに考えてもらうことをすると咀嚼する最中より深く理解できる。結構難しい話ですが、
じゃああるものについて、
うん、
それを構成している要素をこう分解していくっていうのが、うん、この情報を咀嚼するっていうことに当たるんですよ。
そう